さらに新しい役の中に、この一人一人が入っていこうとしているとおっしゃられます。その中でさらにこう全てのことを感謝し、私を賛美していきなさいとおっしゃられます。そしてこれからの歩みにおいて土台を確かなものとして、この大きな働きの中へあなた方を導いていくとおっしゃられます。
小さなことに引っかかっていて、しかし自分にとってはそれは大きなことだと思いつつも、しかし小さなことであるということ柄を気づいている方においては、そのことを徹底して感謝しなさいと称されます。主はその中でそれも益とする新しい導きを与えていくと称されます。
そしてこの永遠という価値の中であなた方を導いていると称されます。それあなた方はまずその、あなた方自身のさまざまな問題や、またこの願いやその一つ一つを私の前に差し出し捧げていきなさいとおっしゃおされます。私は全てのことを益としてこれから波を導いていくとおっしゃおされます。
賜物の働きが開かれていくとおっしゃおされます。特に弱いところに主はその益と主の力を表していくので、これは苦手だと思っていることに関しても、主が導かれるならば、一歩を踏み出すなら、主がその御の賜物をそこに開くとおっしゃおされます。
また何かこう言葉が来ている方がいると思いますが、さらに教会において言葉を語り、また私の言葉を語、あなたは語っていきなさい。その言葉は確かに生きて働いていくとおっしゃおさられます。またその言葉が与えられているものはそれを告白してこう生きなさいとおっしゃおさられます。その言葉は生きて働き、確かにそれをこの成就していくとおっしゃおられます。今心の中にある言葉が与えられている方がいますが、その言葉は確かに私から来ており、またそれはこれから成就していくとおっしゃおされます。もう一度賛美いたしましょう。立ち慣れる方は私から賛美いたします。神様が与えたビジョン、神様のビジョンに向かって、
神様が
賛美ありがとうございます。また証をありがとうございます。また映像ありがとうございます。さらに次ます礼拝集ご自身の中に導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お座りください。感謝します。主イエスキリストの御名をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってその期待して、持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインの方もおはようございます。こんにちは、こんばんは。皆様の祈り本当に感謝します。お話をしていく前に、今日はですね、2月の外部住地献金をまずお捧げしたいと思います。22,400円はですね、私たちの教会で外部の働きのために自分の地を捧げていますけど、そのためお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。この2月外部住地献金22,400円、外部の働きのためにお捧げいたします。これをあなたが清めてくださり、あなたが豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の方々の働きを祝福し、豊かに導いてください。また捧げました一人一人の手を祝福し、また教会の経済をあなたが豊かに祝福してくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。 それではですね、今日言葉に入っていきたいと思うんですけれども、夏とですね、冬とキャンプがありますので、白馬でですね、ぜひ参加ですね、していっていただきたいと思います。今ちょっと不可能とかですね、今仕事とか生活とか、だからご家族を介護してたりとか、いろんな不可能な状況があるとは思うんですけども、ぜひですね、祈って、神様は私たち一人一人のこの状況っていうのをご存知なので、お金のない方はお金を与え、介護が必要な方は誰か他の方が与えられたりとか、職場の休みが取れない人は職場の休みが取れたりとか、神様はしてくださいますので、ぜひ求めていってですね、いただきたいというふうに思います。簡単に行ける人もいますけど、簡単に行けない人はですね、神様知っておられるので、それをぜひ一緒に求めてですね、行っていただきたいと思います。そして夏冬あるので、これからすぐ夏のためにですね、祈っていただいて、ぜひ夏の白馬ですね、行ったその価値はすごく、お金と時間とですね、こう捧げていって本当に良かったって思える、必ずキャンプになりますので、ぜひですね、参加していっていただきたいと思います。で、ですね、見越し新聞が出てますのでご覧ください。私は論説の方をですね、書かせていただいてますけども、ご覧ください。あと小岩教会と、それから、横須賀教会というのがスタートするんですね。この雇用教会の証が載っていますけれども、三本松牧師がそちらの方の、牧師として立たれるということですね、はい、ご覧ください。あと証し面に佐世保教会の福岡姉妹のですね、息子さんの不登校から解放されたという証が載っていますので、ぜひ読んでみて、用いていただきたいと思います、はい、それではですね、言葉を開いていきたいと思います。ローマ人の手紙の13章をですね、見ていきたいと思うんですけれども、一つだけ映像祭があったんですけど、すごくいろんな素晴らしい作品があったんですが、ちょっと迫害のことに関していろいろこう取り扱っているものがありました。で、今回は、ツアーの物語っていうのが出てたんですけども、一つですね、ツアーの、あそこですね、島根県ですかね、のところにこう村上からこう、約3000人の方々ですかね、村中が全部ソウル入って全国に流されてしまって、それで津波に行ったところの証なんですけど、それがすごい厳しい迫害 で結局そこで14歳の子が殉教していくんですけども、その様子をですね、こうしてあるんですが、それがすごく心残ったんですね。でもその子の殉教を通して長崎に、個人ができたり、神様の働きが大きくこう身を結んで開いて身が結ばれていくわけなんですけども、それを見た時に本当にすごく心にですね、残りました。たくさんいい映像があるので、ぜひですね、映像祭の映像を見てですね、礼拝でもちょっとずつ紹介していきたいと思いますけども、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。私たち自身がそういった厳しいリバイバルとともに殉教が許されるこう時代に入っていく、迫害が許される時代に入っていくので、それを通してもですね、備えてですね、いきたいなというふうに思います、はい、あと白馬キャンプのですね、メッセージとかこう販売されてますので、ぜひ音声でも聞いてですね、また行っていただきたいと思います。で、先ほどちょっとお貸しされてたので、あれなんですけども、各講師を通してたくさん の語りかけがあったんですけれども、特にこう秋元牧師を通してこのギデオのところですね、この証拠の方に出してありますけれども、詩式の6章のところから語られました。勇士と主があなたと一緒におられるというふうにですね、言われて、主が共におられるということが私たちにとってポイントなんだということと、もう一つはギデオンが選ばれた資格というのは、本当に自分の弱さを知っているということがポイントであるということなんですね。 で本当に彼はダメなダメなダメなダメなイスラエルの中で一番弱いですね、逃げ隠れてしていた本当にダメダメ人間ダメ男だったんですけども、でも彼の口は自分が弱いっていうことを知っていたっていうことなんですね。弱さを知っていた。だから神様はその彼をですね選んで用いることができたんですね。で十二弟子もそうですけど、イエス様を裏切っちゃってですね、十字架の時に私はこの人を裏切っても私は裏切りませんなんて言ってたペテロが一番先に裏切ってですね、で本当に自分たちはどうしようもないっていうことをですね、3年間イエス様と一緒にいながら結局十字架の時は全部裏切ってしまって逃げてしまうっていう、そのこう自分の弱さや罪を見せられた時に本当にその弟子たちもですね、自分は弱いものだ、どうしようもない人間だっていうことをこう見させられて取ったんですけども、でもその後にペンテコスト、その50日後にはそのペテロとして3000人が救われるっていうこのリバイバルが始まっていくんですね。で神様のその見方と私たちの見方は違い、そして神様は自分が本当に罪深いものであり弱いものであるっていうことを本当に私たちが自覚しているものに神様は働いていかれるっていうことをですね、私たちも覚えていきたいというふうに思います。ただそれを知ることはとても大切であって、またでもそれだけで終わるんじゃなくて、神様により頼むときに私たちは本当にまた神様にその中で従っていくときに神様がそこから力を表していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。また少しずつですね、アクアキャンプの恵みを明かししていきたいと思うんですけど、今日はですね、ローマ人の手紙の13章のところを開いていただきました。で先週の続きになりますけれども、ちょっと6節7節をかぶっているんですけれども、ちょっとお読みいたします。ローマ人の手紙の13章の6節からですね、同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。先週はその権威に従いなさいということをですね、そして神によって上に立つ権は全て神によって建てられているものであるということをですね、存在しているものは神によって建てられているということを語られていました。そしてその中でここでは同じように貢ぎもちゃんと納めなさいということですね。今ちょうど確定申告の時期なんですけど、税納めるべき時に税を納めって書いてありますけど、そういったことをきちんとそういった決まりを守りなさいということをですね、世にあってですね、ここで言っています。そして8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているんです。で借りがあってはいけないということなんですね。これは金銭とか経済的なことももちろんありますし、精神的なものとか霊的なものとか、なんて言いますか、なんかこう借りを作ってはいけないということを言ってるんですね。なのでもし私たちは借りを作らないようにしなくちゃいけないですし、借りを作ったらこう返せるようにして神様に願って努力っていうか願って求めていくっていうことが重要であります。そしてただし愛し合うことについては別ですと書いてあります。愛し合うということは借りにならないならないということなんですね。で私たちが神様他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですということなんですね。で律法ってすごく厳しいものですけれども、例えば9節ですね、勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それや愛は律法を全うします。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、またどんな戒めがあってもそれらはそのあなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという言葉の中に要約されている。つまり私たちが自分隣人を自分と同じように愛するっていうことは、この律法を完全に全うすることになるんだっていうことをですね言っています。そしてなぜなら愛は隣人に害を与えないからっていうことなんですね。ですから私たちが他の人に対して愛を持っているならば、それは律法を全うしていくことになるんだっていうことをですね、ああしちゃいけない、こうしちゃいけない、これをしなければならない、あれをしなければならないっていう、こう決まりが律法ですけども、それを全うしていくものになるっていうことをですね言っています。ですから愛っていうのはすごくこの、重要なポイントであるっていうことをですね 特に他の人に対する愛っていうことがですね、ここで述べられています。ただ今日はですね、重要なので、この特に、あなた自身のように愛せよって、あなたの隣人はあなた自身のように愛せよって書いてありますけれども、なので、このそれが重要であるということです。まあ、ちょっと愛ということについて見ていきたいと思うんですが、愛って言ってもいろんな愛があると思うんですね。偏った例えばストーカーとか、それから親でもその偏った愛ですね。なんていうんですか、こうモンスターペアレントって今いますけど、もう子供のこととなるとなんかすごいなんかこう怪獣のようになって先生に食ってかかったりとかですね、無理難題言ったりとかですね、そういう親がいるっていうことなんですけども、だから愛といってもいろんなこう、正しくない愛っていうんですか、そういうのありますけども、まずギリシャ語ではですね、聖書では3つの愛が書かれています。アガペっていうのはこう無償の愛ですね、神様の愛。そして、フィリオっていうのがあります。これは、人の愛、友情とかですね、人に対する愛。そしてエロスっていうのがあります。これはエロスは男女の愛ですね。よくこう世の中に言われていますけども、でこの3つの愛があるんですね。で私たちは人のフィリオとエロス、この2つの愛を持っていますけども、こうアガペの愛っていうのは私たちのうちにはないわけなんですね。こう御霊によって与えられてくるものであります。でこの愛といってもその、こんなこう種類があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でその中でこの私たちはこのアガペの愛を持って他の人を愛するようにっていうことを神様は導いているっていうことなんですね。でそして特に大事なのは、あなた自身の愛せと書いてあるように、こう自分を愛するように他の人を愛せよ。だからクリスチャンでもこう自分を愛していない、愛していてもこうこじれていたりで語っていたりする場合は、この他の人を愛するということが本当にできないということになるんですね。で他人を愛するときは自分を愛するようにって言ってるわけなんですね。ですから自分を愛する愛が正しくしっかりしていないと、他の人を本当に愛せない、受け入れられないっていうことが起こってくるわけなんですね。ですから、そしてそのまず自分を愛するということが大切、必要なことなんですけども、それは神様の愛がポイントであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですからこう私なんかとかですね、思っている人がクリスチャンでもいたりするんですけども、それは神様のこの愛に関してこう間違ったこう思いがこう自分の心の中にあるということなんですね。で神様は私たちを愛してくださっているんですね。その愛っていうのはこの私たちのそのままの私たちを愛しておられて受け入れてくださっているんですね。まあ、私たちはそのままで言ったらこう、会社でもですね、私たちのこの字で言ったらですね、学校でも家庭でもみんなに嫌われてしまいます。だから私たちは自分の悪いところをですね、出さないようにしてこう社会や家庭で生きているわけですけども、まあ、家庭はより自分を出るところではあると思うんですけども、でも神様は私たち この本当にこう弱い部分とかドロドロした部分とか、本当にこうどうしようもない部分とか全部知っていて、そのあるがままをこう愛し、私たちのそのままを受け入れてくださっているわけなんですね。今回の児童養護施設 の、ファミリーホームなど郡山のですね、ところで今働きをしている前城牧師ご夫妻が来ておられて証しをされたんですね。今子どもたち3人預かってるんですけど、確か3人だと思うんですけども、でそこで何がちょっとその様子をお聞きしたんですが、お話しくださったんですけど、赤ちゃん帰りするそうなんですね。でちっちゃい子が最初に来て、でその後大きい子が6歳ぐらいの子が来たんですけど、その子がこっちのちっちゃい子がこうおっぱい飲んでると私もって言ってくるそうなんですね。それでこう2人もミルク作ってやってこうあげると、それでその今度ちっちゃい子がこう抱っこされてると私もって言うそうなんですね。でちょっとこう重くて腰が痛くなるそうなんですけど、その6歳の女の子をこう抱っこしてですねあげたりとか、自分がその親からそういうものを受けれなかったので、その、赤ちゃん帰りがあるっていうことなんですね。どうしようかってその 相談所の相談をしたみたいなんですけども、それは赤ちゃん帰りだから受け取ってあげてくださいって言われてですね、それからこうその子をこうやってこう扱うようになっていったということなんですけども、で今いろんな祈っていく中でですね、夜泣きが治ったりとか、いろんなこうたくさんの恵みをですね語っておられたんですけども、私たちはやっぱりこう愛されているように愛するっていうことなんですね。なので私たちが私たちクリスチャンなので本当の愛を知っているので、だからもっと深く神様の愛を知ってですね、私たちがこう自身がこう自分が愛されているということをですね深く知るっていうことがすごく重要であるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で、私たち一人一人はこよなく限りなく神様の愛で愛されているんですね。で、それをでも頭では分かってるんですけど、その実感ですね、ああ私は本当に神様に愛されて、もう愛されて愛されて愛されすぎてちょっと試練が多いとかですね愛されてるっていうことがですね、こう今冗談ですけど実感してるかどうかってとても大きいわけですね。で、私もそう言われたら、じゃあお前どうなんだって言われたら、すごく実感はしてますけど、でもすごく実感してるかってちょっとまだわからないところがあるんですね。だから本当にそれはこの子供の頃に受けた傷とかいろいろあると思うんですよ。でもそれは神様しか癒されないし、神様が私たちを本当にこう私たちの内を変えていってくださるわけですね。この人格を変化させていくポイントは、その神様に愛されているということを知るっていうことなんですね。だから私たちはさらにこう、それをですね受け取っていく必要があります。で、そのポイントはやはりこう祈ることとか、神様に祈ることとか、それから感謝すること、この、信仰を用いていく中で神様をさらに深く体験していくんですね。ですね。